きます。神の御言葉はマタイの福音書24章44節から51節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。ですからあなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。ですから主人によってその家のしもべたちの上に任命され、食事時に彼らに食事を与える。忠実で賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。まことにあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。しかし彼が悪いしもべで、主人の帰りは遅くなると心の中で思い、仲間のしもべたちを叩き始め、酒飲みたちと食べたり飲んだりしているなら、そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ報いを与えます。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。アメン。今日はこのところから留守を任されたしもべパート2ということで、共に恵みを分かち合っていきたいと思います。前回もですねお語りしましたけれど、今年からですね世界の終わりの聖書予言の後半に入ってきます。去年まで終わりの時代の終わりの時にどのようなことが起こるのか、この世界で一体何が起こるのかということに重きを置いてメッセージをしてきました。でも今年に入ってからの後半、またここ数週間はですね、イエス様が再び来られる、またイエス様と再びお会いする日を待ち望む者として、どのような態度でどのような信仰を持っていなければならないのかという話を中心にメッセージをしていきたいと思っております。イエス様は4つの例えを通して私たちに教えてくださっています。一つは留守を任されたしもべ、二つは十人の乙女、三番目はタラントを預かったしもべ、四番目が羊とヤギということです。私たちがよく聞いているメッセージだと思いますけれど、いろんな先入観とか分かっているとか知っているとか、そういうことを一旦置いて、まっさらな気持ちでメッセージを聞いていただければ幸いであります。前回ですね、この中から留守を任されたしもべということについてお語りしました。ここにいる全ての人たちはイエス様から留守を任されたしもべであります。イエス様から留守を任されたしもべというのは、ある特定の人を意味する言葉ではありません。それは牧師先生のことじゃないんですか、いや伝道師先生のことじゃないんですかということではなくて、イエスキリストを信じる全ての人たちがイエス様が留守の間主人の家を守るしもべとして導かれているということを、今日私たちはもう一度しっかりと知る必要があると思うんですけれど、アーメンでしょうか。でも今日お読みした御言葉の中で、その中でも主人によって任命されたしもべがいるというんです。思い起こしながら聞いていただければと思いますけれど、イエス・キリストを信じる全ての人たちは神のしもべであり、全ての人たちは主人の家を守る、また管理する役割が与えられているんですけれど、主人が任命したしもべというものが存在しております。主人によって任命されたしもべの役割は、一緒に主人の家で使えているしもべたちに食事を与えること、それが主人によって任命されたしもべのすることであります。任命されたしもべはその日その時、しもべたちが今何を食べるべきなのかということを常に考えています。 自分が提供したい食事ではなくて、仲間であるしもべたちにとって今どのような食事が必要なのかということを考えて、その食事を提供します。それが良いしもべであり、良い食事を提供する者の姿だと思うんですけれど、いかがでしょうか。そして食事を与えられたしもべたちは好き嫌い言わないで、いや野菜が嫌いだから、いや肉が好きだから、これは食べやすいから、これは食べにくいから、硬いから柔らかいからということではなくて、与えられている食事をしっかりと噛んで血となり肉としなくてはならないんですよ。これはいらないね、これは聞きたくないね、これは食べたくないね、これだけ食べようというのでは健康な体を作ることはできないんです。食事を与えるものと食事を食べるものの関係がここにあります。なぜ食事をしなくてはならないんですか。神様に任命されたしもべのすることがどうして食事を与えることなんですか。いや、もっと霊的な、もっと賜物を生かせるような素晴らしい役割が与えられてもいいんじゃないんですか。でも神様は特別に任命した人に対して食事を与えなさいよって。それは留守を任されたしもべには主人が帰ってこられるまで忠実に留守を守る使命があるからですよ。忠実で賢いしもべであり、主によって与えられた役割を全うするために必要なのは健康です。じゃないですか。どんなに気持ちや思いや情熱があったとしても、健康がなかったら神様に与えられている全ての使命を全うすることはできないんじゃないですか。そんなこと嫌というほど体験し経験してるんじゃないんですか。あれもしたい、これもしたい、ああこれもしなくてはならない、あれもしなくてはならない、でも体がどうにもならないということも少なくないと思うんですけれど、神様の働きを、神様に与えられていることを全うしたいと願うならば必要なのは健康です。その健康はこの肉体の健康も含めて、私たちの霊、肉、魂に対して健康が与えられ、その霊、肉、魂が健康で神の御心を全うするために必要なものが食事であり、神の御言葉であるということを心から感謝をしたいと思います。前回留守を守るしもべたちがする具体的なことの一つとして奉仕ということを挙げました。奉仕は単に良い働きという意味だけではなくて、実際的な建物である教会、また神の宮である自分自身を立て上げる行為、それが奉仕なんだということの話をしました。覚えていらっしゃるでしょうか。私たちは奉仕ということを通して神の宮を守り、自分自身を立て上げなくてはならないと思います。なぜならばそれが全てのしもべたちに委ねられている役割だからですよ。イエス様が留守の間、イエス様と再びお会いするその時まで、私たちは自分自身を守り、神の教会を守っていかなくてはならないんですよ。その使命が私たちに与えられているということを心から感謝をしたいと思います。神様はそのような働きを忠実に賢く全うする者に対して、神様の全財産を任せるという祝福を与えてくださるということを心から感謝をしたいと思います。私たちにとって自分が多くの祝福を得るということももちろん祝福ですけれど、 神様によって全てのものを任していただけるということがどれくらい大きな祝福かお分かりでしょうか。誰かの必要を見たときに、それが実際的なものなのか、物質的なものなのか、また霊的なものなのか分からないけれど、その全ての必要を満たすことができる力を主が任せてくださるという、それがどれくらい大きな祝福であり恵みであるか。神様はそのような祝福、そのような恵みを神の家に忠実に仕え、主が来られるまでの間、教会をまた自分自身を守り続ける忠実なしもべに対して一切の祝福を与えてくださることを心から感謝をしたいと思います。でもここで語られているのは忠実で賢いしもべだけではなくて、悪いしもべについても語られています。ここで言われている悪いしもべというのは、主人に任命されている悪いしもべです。神様の家で使えている全てのしもべではなくて、そのしもべたちを養うために任命されたそのしもべが悪いというんですよ。まあその立場にある人は怖いなと思いますよ。じゃあ神様は何を見て悪いしもべだと言っておられるのでしょうか。今からお語りすることは、任命されたしもべのことだから私関係ないよという話ではありません。いつ私たちは、あなたが食事を与えなさいよと任命されるかわからないからですよ。だから注意深くしっかりと聞いていただきたい。神様は何を見て悪いしもべだと言われるんでしょうか。一つ、主人の帰りは遅くなると思っているということ。二つは、仲間のしもべたちを叩き始めるということ。ここで言われて仲間のしもべというのは、一緒に働いている仲間のしもべですよ。そして三つ目は、本来食事を与えるために任命されたはずなのに、そのしもべは酒飲みたちと食べたり飲んだりすると言うんです。すなわちイエス・キリストが再び来られるということ、また私たちが引き上げられる、携え上げられる景気はまだ先だと考えているということ、まだ先だと考えているしもべからは、主人がもうすぐ帰ってこられるよという食事を得ることはできないということです。教会の中で地獄とか裁きとか再臨とか軽挙とか、そのようなことが語られないというならば、教会は大きく右半身を失っているような状態だということを知らなくてはならないんですよ。二つ目は、仲間のしもべたちを叩き始めるというんですよ。いやいや、食事を与えるために任命されたそのしもべがどうして仲間のしもべたちを叩き始めるんですか。これは実際的に暴力を振るうということではありません。私が皆さんのところに行って、おりゃおりゃおりゃ言って叩くということではありません。実際の暴力ということではなくて、任命されたしもべが権力を悪用するということを意味しています。皆さん聞いたことないですか。神のしもべが語る言葉は神の言葉ですよ。アーメンですか。アーメンであり、ノーメンですよ。 牧師は人間であって神ではない。だからパウロはベレアの人たちが自らのメッセージを聞いて、その言葉が果たして聖書にあるかどうかということを調べるその姿勢を見て、あなた方の信仰は素晴らしいと言いました。すなわち牧師が語る言葉であったとしても、それが聖書にない言葉ならば信じてはならないということですよ。牧師が権威を使って権力を使って、私が言う言葉は 100% 神からの言葉なんだというならば、それは少し傲慢が過ぎるのではないかなと思いますよ。本来仲間のしもべを顧みる立場でありながら、逆に仲間を傷つけるような態度を取るということ、それが悪いしもべの象徴だというんですよね。語る者は、祝辞を与える者は、仲間のしもべたちを叩き回っていくような、権力を振るうような立ち方をしてはいけないんだと聖書は教えています。確かに教会にはいろんな人がいますよ。牧師がおりますし、伝道師もおります。またボランティアスタッフもいるでしょう。メンバーもいるし、子どもたちもいます。まだイエス様を信じていない人もいるし、またイエス様を信じてすぐの人もいらっしゃいます。不信仰になっている人もいれば、燃えるような信仰を持っていらっしゃる方もいるでしょう。教会にはさまざまな人がいらっしゃいますし、またさまざまな立場があります。私自身は神様に任命されたものとして、皆さんに必要な食事を与える責任があります。その役割があります。そして皆さんは与えられた食事を文句を言わないで一生懸命食べるという役割があります。でも忘れないでいただきたいことは、役割や立場は違うけれど、神の任命に、またその賜物に優劣はないということですよ。牧師が一つ高いところに立って話すから牧師は偉いんですか？違います。役目が違うだけですよ。優劣はありません。なぜならば目的は一つだからです。語る者の目的は何ですか？聞く者の目的は何ですか？主人が留守の間、その家を守るということが私たちの目的なんじゃないんですか？そのために互いに励まし、祈り支え、使い合う、そのような私たちでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。イエス様が再び来られるとき、ジーザスライフチャーチのすべてのメンバーが忠実なしもべをよくやったと言っていただけるようにと、私は心から願っています。イエス様が来られたときにどうしますか？主の再臨はいつ起こるかわからない。主の景気はいつ起こるかわからない。でも私たちが引き上げられていくときに、もしですよ、私たちの知っている人が地上に残っている姿を見たら、私たちは一体どのような思いになるんでしょうか？全ての人たちが忠実なしもべとして死の御前に立つことができるようにと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。でも悪いしもべはそうではありません。自分の気分の赴くまま叩いたり傷つけたりするんですよ。神様はそのような人を決してそのままにしておかれるということはありません。皆さんが家の中で子供に御言葉という食事を与えるとき、 妻に御言葉という食事を与えるとき、自分の気分で思いで感情のままに御言葉を語るようなことをしてはいけない。御言葉は人を生かすための言葉であって、人をぶった切るような言葉ではないということですよ。私たちは悪いしもべではなくて良いしもべでありたいと心から願います。さらに悪いしもべは酒飲みたちと食べたり飲んだりするというんですよ。酒飲みたちとは誰ですか？神の家に仕えているしもべたちの中に酒飲みはいません。実際に飲んでいる飲んでいないということではなくて、聖書が語っている酒飲みはいません。すなわちこの任命されたしもべは一緒に仕えている仲間ではない人たちと仲間になって食べたり飲んだりしているというんですよ。神の家以外のところにいる酒飲みを見つけて彼らと仲間になって飲んだり食べたりしているんです。じゃあその間神の家はどうなっているんですか？そのしもべは食事を与える係なのに、そのために任命されているのに、家を開けて酒飲み仲間と酒を飲んで好きなものを食べて酔っ払って好き放題していると言うんです。すなわち自分に任されたしもべたちを顧みることなく私利私欲に走って私腹を肥やしている状態だということですよ。留守にしている間、しもべたちの食事は誰が与えているんですか？健康な食事をしなくては健全な働きをすることはできないんですよ。もしそのしもべが酒飲み仲間と離れて帰ってきて食事を与えたとしても、酔っ払っている状態なので栄養のある食事を提供することができるんでしょうか？完全に与えられた役割を放棄している状態であります。なぜこのような状態になってしまうんでしょうか？なぜ悪いしもべが生まれてしまうんでしょうか？すべての原因は一つです。主人の帰りは遅いと思っていることです。大川先生という先生いらっしゃいますけれど、その先生が昔語っておられた言葉を私は今でもはっきりと覚えています。その牧師先生が語られるのには、復活と再臨に対する信仰を持たないクリスチャンはだらしなくなるというものでした。本当だなと思いましたよ。本当だなと思いました。神様の恵み大事です。神様の愛大事です。許し、憐れみ、救い大事です。なくてはならないものです。でもそれと同じぐらい右と左があるように、イエス・キリストのよみがえりと再臨を待ち望む信仰を持ち続けなくてはならないんですよ。聖書は何と教えていますか？いつ主が来られてもいいように準備をしなさい。その日その時は誰にもわからないんだから、私たちがすべきことは準備をすることです。でも悪いしもべは主人が帰ってくるのが遅いと思っているから、まだ大丈夫、まだ大丈夫と思っているから、そのような人が準備をするということはできないんじゃないんですか？私たちの信仰がどうしてだらしなくなるんですか？平気で罪を犯してしまうんですか？分かっている、分かっている、分かっていると言いながら神の御心の中を歩むことができないんですか？それはイエス・キリストの再臨がまだ先だと思っているからですよ。 私たちはいつイエス様の前に立ってもいいように準備をしなくてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。イエス様の再臨また景気を意識しない信仰生活は決して清さを保つことができません。現代でも教会でも同じことが言えると思います。教会では神の裁きが語られない、再臨や景気が語られない。じゃあ神様が語らせようとしている牧師が立てられた食事を与えるというその役割をどうやって全うすることができるんですか。再臨や景況が語られない教会は、先ほども言いました片腕を取られたような状態で、決して神の御心のすべてを全うすることはできません。バプテスマのヨハネは主が来られる道を備えました。そして今生きている私たちは主が再び来られる道を備えるために生きているということを決して忘れないでいただきたいと思います。聖書を見ると、主は予期しない日に、思いがけない時に帰って来られます。忠実で賢いしもべには全財産が任されるけれど、悪いしもべは偽善者たちと同じ報いが与えられるというんですよ。神によって任命されて、きちんと食事を与えるために立てられたしもべであるのにもかかわらず、そのしもべがその役割を全うせずに、しもべたちに良い食事を与えなかったならば、その悪いしもべは偽善者たちと同じ報いが与えられるというんです。その報いとは、神様の国から追い出されるという報いです。これ何を意味していると思いますか。神様によって任命されて、あなたは食事を与えなさいよと言って建てられたということは、救われている人じゃないんですか。ですよね。でもその人がしもべたちに食事を与えることもしない、与えられている使命も全うすることがしない、飲めや歌えや、イエス様まだ来ない、大丈夫大丈夫大丈夫というならば、その報いは神の国から追い出されるという報いだというんですよ。すなわち救われないということですよ。いやちょっと待ってくださいと、ミク先生言ってきたじゃないですか、イエス様を信じて救われた人は地獄に行くことはないよって。もし誤解しておられるならば聞いていただきたい。イエスキリストを信じている人は神によって裁かれて地獄に行くということはありません。でもイエスキリストを信じることをやめたというならば、イエス様を信じていない人と一緒に裁かれるということです。だから私たちの救いはまだ完成ではないんですよ。私たちの救いが、贖いが完成するのは、イエスキリストと再び出会う時に完成されるんですよ。だからパウロは言いました。あなた方はその救いをなおざりにしてはいけないって、大切にしない状態にしてはいけないよと。そして黙示録では、死に至るまで忠実でありなさいとも言われています。今日私たちはこの救いを守り続けていくものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。ここで語られているのは、賢いしもべと悪いしもべのことです。何度かお語りしていると思うんですけれど、ここに神様の属性があります。すなわち良いか悪いかであって、中間はないということです。でも私たちは良くはないけれど悪くもないという3番目のカテゴリーを作り出してしまっているんですよ。 確かに3番目の良くはないけれど悪くもないというこの選択肢を持つことによってこの世では役に立つでしょう。気持ちも楽になるでしょう。人間関係もうまくいくのかもしれません。人とぶつかるということもないのかもしれません。波風が立つということもないのかもしれません。でも知っていただきたい、これは人間の視点であって神様の視点ではないということ。神様は言われます、良いものでないというならばそれは悪いんです。良くはないけれど悪くもないという見方は神はされないということを知っていただきたい。イエス様は救い主であるとともに裁き主であるということを忘れないでいただきたい。コインの裏と表のようにイエス様は救い主です。しかし知らない人の信仰は弱いんです。イエス様は裁き主なんですということしか知らない人の信仰もまた弱いんです。私たちの信仰はイエス様は救い主であり裁き主なんです。本来ならば私たちは裁かれるものだったんです。地獄に行って当たり前のものだったんです。誇れるような生き方なんて何にもしてないんです。でも神様がそんな私たちを救ってくださって恵んでくださって身代わりとなって死んでくださったから今私たちが救われてるんです。イエス様感謝します。そのような人は神様を信じるということだけではなくて神様に従うことができる信仰を持つことができるんじゃないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。最後になります。追い出された悪いしもべはそこで泣いて歯ぎしりをするというんですよ。歯ぎしりってわかります？うーってなるんですよ。泣いて歯ぎしりするんです。この表現は新約聖書で5箇所で使われています。でもその意味は共通しています。どのような人が歯ぎしりして泣き悲しむんですか？それは同じ種類の人なんです。すなわち救いから遠くにいたわけじゃない、救いのすぐそばにいたのにもかかわらず真剣に受け止めなかった人たちのことです。救いのすぐそばにいたのにもかかわらず真剣に救いというものに対して受け止めなかった人たちのことです。泣いて歯ぎしりをするということは追い出されて初めてそのことに気づくということの意味です。自分がどれだけ救いの近くにいたかということに気づくとき人は泣き悲しみ歯ぎしりして後悔するでしょう。生きている間に決して真剣に受け止めようとしなかったので、自分の生き方を決して変えようとしなかったので、永遠に締め出されてからそのことに気づくというんですよ。イエス様言われました。マタイの福音書の8章12節、しかし御国の子らは外の暗闇に放り出されます。そこで泣いて歯ぎしりをするのです。ここで語られている御国の子らはというのはユダヤ人のことです。イエス様の同胞であるユダヤ人のことです。ユダヤ人は誰よりも救いを待ち望んでいる民族でした。メシアを待ち望んでいる民族でした。でも、最も救いのそばにいたはずのユダヤ人がイエス・キリストを拒絶することによって追い出されてしまったというんですよ。救われる機会は 継続して継続して与えられていたのにもかかわらず、彼らはその機会を逃してしまいました。マタイの福音書13章42節を見ると、火の燃える炉の中に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのですとあります。ここで語られているのは良い種と毒麦の例えです。良い種とは小麦のことです。悪い種とはカラスのエンドウというものです。この2つは見た目はそっくりです。良い種から小麦が生まれ、毒麦はカラスのエンドウというものですけれど、見た目はそっくりだけれど、違いは実を結ばないということです。だから良い種が実を結ぶまで、毒麦が実を結ばないというところまで見ないと、どちらが良いか悪いかがわからないんです。それくらいそっくりなんです。見ている分ではわからないんです。ああクリスチャンですね、素晴らしいですね、いいですね、信仰ありますね、救われていますね、でも実を結んでいるんですか、実を結んでいないんですかということによって、最終的な行き道が変わってきます。見た目はそっくりなのに本質が全く違う。終わりの時には御使いが火の燃える炉の中に投げ込むというんです。そして彼らはそこで歯ぎしりをするというんです。マタイの福音書22章13節を見ると、そこで王は召使いたちに言った、この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。この男はそこで泣いて歯ぎしりをすることになる。これは婚礼に招かれた客のことです。そこにはたくさんのお客さんがいたんだけれど、たった一人だけ礼服を着ていない人がいるんです。そこで主催者が、なぜあなたは礼服を着ていないんですかと聞き、最終的に彼は手足を縛られてその婚宴から掘り出されることになります。ここで語られている礼服とは何ですか。清掃するスーツのことですか。違います。ここで語られている礼服とは、自分自身が準備する清掃のことではなくて、婚宴の席に入る入り口でマントのようなものをかけてお客さんを歓迎するんです。それが礼服ですよ。だから入ってくる人はみんなその礼服を着てありがとうございますと言って入るんです。でもたった一人だけ、いや私はその礼服はいらないと言って入ってきた人はいるんです。それがこの男性ですよ。この礼服は何を意味しているんですか。イエス・キリストの義による救いを表しています。招待されたけれど、その場所に入ったけれど、あくまでもいや私は私のやり方でいきます、私は私の考えでいきます、どんなに良いものが与えられても、いや私はそれはいらない、これはいらない、私は私のやり方で生きていきます。そのような人は救いのそば近くにいたのにもかかわらず、最終的に救いから最も遠いところに放り出されてしまうというんです。最後にルカの福音書13章28節では、あなた方はアブラハムやイサクやヤコブ、またすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分たちは外に放り出されているのを知って、そこで泣いて歯ぎしりするのです。 放り出された人たちはこのように言いました。私たちはあなたの面前で食べたり飲んだりしていました。またあなたは私たちの大通りで教えてくださいました。すなわち私はイエス様のためにこんなこともしました、あんなこともしました、これもしました、あれもしました。でも主人は言われるんです。私はあなたを知らない、不義を行う者は私から離れていけ。そして彼らは救いから追い出されてしまいました。今日私がなぜこのような御言葉を語るか、それは皆さんの救いを脅迫しているわけではないんですよ。全く違います。自分がそうかもしれないな、何度も何度もメッセージ聞いたり祈ったり変わらなければならないなと思いながらも、それを先延ばしにして生きてきたな、あ、これもやめなければならない、あれもやめなければならないということが分かっているのに、神様に喜ばれないということが分かっているのに、でもそれを先延ばしに生きてきたな、あ、ひょっとしたら自分はイエス様信じてると思ってきたけれどそうじゃないのかもしれないな、ひょっとしたら今のままでは救われないのかもしれないな、そう思ったら悔い改める道が残されているんです。そうならないように主は今日語ってくださっているんです。神様は私たちを裁きたいんじゃない、救いたいんです。滅んでほしいんじゃないんです。共に神の国で永遠に生きたいと願っておられるんです。だから神の言葉を聞いて少しでも自分に当てはまるというならば悔い改めて新しく始めるものでありたいと願うんですけれど、アーメンでしょうか。イエス様語られました、今日は救いの日です、恵みの時なんですよって。私たちの目の前にはいつも救いがあります、恵みがあります、イエス様が共にいてくださいます。だから方向転換して、すなわち悔い改めて立ち返るならば、主はそのすべてを受け入れてくださって恵んでくださる主であるということを心から感謝をしたいと思います。私たちは悪いしもべではなくて良いしもべとして、賢い忠実なしもべとして主の御前に立つものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。今日このようにして共に神の御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございます。どうぞあなたが一人一人を祝福し、いつ死が来られてもいいように自らを整えることができるように、吟味することができるように、完全ではないかもしれないけれど、聖霊様どうぞ私たちの心を探ってくださって、神様に喜ばれない一切のものを取り除いてくださいますように心からお願いいたします。いつ死が来られてもいいように準備することができるように、備えることができるように、主をどうぞ導いてください。全てを主に委ねます。感謝して愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。